サークル紹介のコーナー、今週は明治公民館で活動されていらっしゃいます公予塾を知る会の皆さん、ご紹介しています。まずは上田隆さんです。上田さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしく。
上田さんはどんなきっかけでこちらのサークルにはお入りになったんですか？
まあ言ってしまえば、私自身が市役所に40年弱仕事してた、町づくりばっかりやってた、こういう文化財を壊す方の立場にいた、まあ、それの反省が元かもしれませんね。原因がそこにあるかもしれません。
そして今ではこの公予塾を知る会でいろいろと学ばれているということなんですが、この公予塾、藤沢の方はね、あまり知らない方が多いというふうにお伺いしたんですが、その辺はいかがでしょうか？
まあ多分ほとんどの方はご存じないでしょうね。まあ今のあの小学校でかろうじて風俗論で教えてますけども、それ離れると多分その子どもたち大人になっても忘れちゃうでしょう。そんな存在だと思います、今のところはね。それが残念だということが基本にあると思います。
そして皆さんはこの公予塾のことをいろいろと調べる中で、何か上田さん発見というのはありましたか？
いや、とにかくいろいろ資料をかき集めるのが大変だと思います。ただ現実にあることはあると思うんですけども、その情報っていうのはなかなか入ってこない、そこに難しさがありますね。
今は皆さん日記を読み解いていらっしゃるということで、現物を見せていただきましたが、結構読み解くの大変ですね。
いや、大変以上の問題ですよ。すごい汗かいちゃいますよ。だいたい読めないですからね。
筆で達筆に書かれていらっしゃいますね。
だいたい、まあ、印刷っていう技術がない時代ですからね、みんな手書きですから、しかも紙が和紙ですからね、裏表薄くて見えちゃって重なって見えるわけですから、今の本を考えたら間違いですね。まあ、そんな本を相手に勉強してますから、一汗じゃ済みません。
そうですか。皆さんね、本当に汗を流しながらこの、ね、日記を読んでらっしゃるということですが、いろんな楽しい発見もあるそうですね。
楽しいっていうよりも苦しい方が先でしょ
う。ね、ではぜひこんな、ね、素晴らしい学校が藤沢市にあったということ、ぜひ、ね、たくさんの方にも知っていただくために、この明治郷土資料室にも足を運んでいただけたらと思います。上田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
続いては臼井浩二さん、そして松岡則臣さんにお話をお伺いしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、まずは臼井さんにお話をお伺いしていきますが、臼井さんはどんなきっかけでこちらのサークルにはお入りになったんですか？
会社辞めましてブラブラしていた時に、ここに立派な学者さんの方がいたっていう、この藤沢市羽鳥村ですけれども、伺って、まあ、少しは文学の方を勉強してましたので、そんなつもりで入ったところが、このようなあのもっと立派な先生が教えていらっしゃったということを聞いて、じゃあどういう先生かというのが私の一番スタート、まあ、あの人生の大の人生で習う。でその中で学にですね、ここの2階に資料室という部屋があるんですが、この部屋にこの学がありまして、天民吹きという言葉が書かれてあるんですよ。でなんだか分かりませんけれども、周り の, あの先輩の方々から伺うと、おっしゃってることは先ほど言ったように、天の人、不器、この四字熟語の意味は、天は与えられた人民を馬のように酷使してはならない、酷使してはならないという言葉を先生が述べられた。これをこの資料室の一つの大事な言葉ですね、として皆さんが勉強する、この公予塾というのはどういうことを学ばれたかと。それで熟語だけ覚えるだけでもよく、もうね、よろしいんだと思うんですが、まあそれ以上に中身を入っていくと、東洋先生の人柄というものが、それこそ優しい人、本当に優しい人でね、まあそのような言葉が分かってきて、今も細井先生がおっしゃったように、また松岡さんもいろいろと話、磯崎さんもみんなそういうことを教えてくれたんですけれども、そういう中で一番最初にね、先生がのここの藤沢市羽鳥に来られる前に、当時徳川家にお仕えした武士でしてね、武士を辞められて 明治政府が立ち上がった時に、もう明治政府という方々はもともとの長州の人たちで、徳川家の人じゃない。それで戦争がありましてね、戦争に組みしないでこの先生は士族になって、それで当時の明治政府お使いはしないという形でスタートされてるんですよ。でその時に先生が精神というのが今言ったように市民という方を育てるためにこの紅葉塾というこの塾を作られ、市民には要するに天民復帰という言葉を教えて、それで学校を立ち上げたという話ですね。だからその間は一番最初にこの先生の言葉に第一集の紅葉集というのを作られましてね、それを明治13年に、面白いんですね、こう見てきますとね、頼朝を相当ね崇拝しておられる先生だったことがある。頼朝がね鎌倉へ入封して、それからなんていうか日本という国を武士の社会にしたという、この頼朝から始まって徳川までに700年800年ずっと武士でやられるんですよ。その中の最後が明治 でその中で先生はこの歴史を学ばれた上で、これからの時代は市民平等の世界だよというのを自分自身がこう考えられて天民復帰、これにたどり着いたんですが、そういう意味からもすごくこの研究されていたんだなと。でその第一週の中から学ばれたことでずっと生徒たちを育てていただきたと思いましたら、途中でね結構反問するんですよ。自分の子供たちの教育は本当にこんな教育でよかったのか。途中でねこの市民天民復帰という言葉のたどり着くまでの間にちょっといろいろと先生なりの反問があって、それで最後ここにたどり着くんですが、その時以降ですね、その東洋先生が書かれた遺書みたいなものがいっぱい残ってましてね、もうね1年2年じゃ勉強できないようなあるんです。今それに取り組んでるんですけれども、その内容が先ほど言った天民復帰だけじゃなくて、頼朝を崇拝しながら、実は頼朝は武士ですけれども、自分は武士を辞めて人民になった人間が、そういうこの心の中でね、武士を辞めてよかったというのと、武士を辞めなくてよかったんじゃないのという反問をされるのが先生の気持ちが最近分かりだして、でさらにもっと僕勉強しないとこのたどり着けない世界かなというのがこの文章です。まあそんなでちょっと難しい話になっちゃうんですけれども、まあ今日のお話はこれ以上させるともっとプロが出ちゃうのでやめさせてください。ありがとうございました。
四字熟語、天民復帰という言葉の背景にはそんなことがいろいろとあったわけですね。小笠原先生のことが好きになってどんどんとね知ろうとしてこのサークルに入ったというお話、本当にね興味深いお話たくさんお伺いしましたが、続いて松岡さん、この紅葉塾とは深いつながりがあるということでお伺いしました。ご紹介していただいてよろしいですか。
はい、2代目の塾長が私の曽祖父で松岡俊則と申します。その則読みの則の則はですね、年もらったという話ですけれども、それがかなり私にとってはプレッシャーがかかったかなと思っております。
松岡さんは紅葉塾の2代目の塾長でいらっしゃいます松岡俊則さんのひ孫にあたるということで、本当にすごい方がこちらのサークルにはいらっしゃるわけですね。
私はすごいとは一度も思ったことはありません。
いやでも皆さんからしてみれば非常に興味深いんではないでしょうかね
と申し上げたいんですけれども、私自身は長らく神奈川県立の高校の教員をしておりまして、しかも日本語ではない外国語をずっと教えてきた立場で、今となって漢文の良さ難しさを再認識しております。この会に入ったのも自分の曽祖父たちが残してきた日本のいい部分を自分自身でもう一度 もう一度というか勉強しなきゃいけないのかなという意味の自分に課せたプレッシャーがあるかと思います。はい、
こちらの紅葉塾2代目の松岡先生になった時にはお名前も変わったわけですよね。
そうですね、まあ、紅葉義塾という、まあ、私の勝手な想像ですけども慶応義塾を意識してかなと思いますし、で紅葉塾の紅葉というのはあえて英語に直したことあるんですよね。で紅は耕すでしょ、で羽鳥はかつては農業中心ですよね。で農業はアグリカルチャーと言います。やっぱりカルチャーなんですね。文化もカルチャー、農業もアグリカルチャー、耕すというところで共通しているんではないかなと。そして世というのは余裕の世と思っております。つまり学校のスクールという意味は余裕って意味なんですよ、ギリシャ語で言う。決して勉強するところというかねばならないところじゃなくて、余裕を持って何かをするための集まる場所、それがスコーレというのがスクールの語源です。よって、まあ、地域柄確かに農業関係の人が多かったと思いますけども、プラスある意味では知識を必要とするだろうと。でもその知識というのは詰め込みではなくて、余裕を持ってやるってこそが学校の本来の役割ではないかなと思います。詰め込むだけが学校ではありませんし、自ら働きかけるという意味でスコーレとか学校、まあ、日本語で学校というと学びのというような意味があるんですけども、本来は私と話がちょっと逸れちゃいますけれども、教育はエデュケーションですね。教えるって意味ないんですよ、教育という意味じゃないんですね。エデュケーションというのは作り出すというか取り出すというか、いいものを持っているものをそれを取り出してあげるというのがエデュケーションのもともとの意味なんですね。そういう意味で、今の学校教育のシステムと違ってかなり余裕があったんではないかなと、当時はね。で、私の祖母の話によりますと、午前中は確かに勉強したそうです。でも午後になるとかなり、塾生たちはフリーの状態であちこち遊びに行ったり、サッカーを楽しんだり、まあ、野球めいたことをやっていたとか、そういう自由の時間がかなりあったようですね。そういう意味で私は忙しい学校よりも自由なことができる、そういう学校の方が今思えば理想的かなと思います。
確かにそうですね。そんな自由な学校がこの明治時代にもあったということで、さすが松岡さん元先生ということでね、本当にね面白くご紹介していただきました。こちらの紅葉塾、明治初期から中期に藤沢羽鳥村にあった私塾ということで、皆さんいろんなことをこの紅葉塾を知る会で学んでいらっしゃいます。こちらのメンバーでいらっしゃいます臼井浩二さん、そして松岡範臣さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。